東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員、コピーライターの下東文明さんです。
では、山崎宏さんの第4回です。よろしくお願いします。今回は広告とはっていう、割と広告そのものについての話を、お伺いしようと思います。はい、はい。じゃあ最初に自分の好きな広告ってありますか？この広告好きだみたいな、最近でもいいし昔のでもいいけど、
昔カンヌを撮ったダブのエボリューションっていう広告が好きで、なんかあれはまあ女性がいて、まあ、化粧をとかフォトショップで加工されて、まあ一つの看板ができるまでっていうのをずっとドキュメントでバーッと追いかけて、それを早回して撮ってるっていう映像なんですけど、本当の美しさって何でしょうっていうのを問いかけてるんですけど、なんかそのブランドの意思とか作り手側の企みみたいなのがなんか透けて見える感じがすごい好きで、なんかまあ世の中に問いかけてるっていうか、それがすごい好きな広告ですね。はい。
じゃあ他に今の広告って大体こういうのが流行ってるなとか、こういうのがトレンドなんじゃないかって何か考えるところありますか？
トレンド、
今こういうのが多いなとか。
やっぱ多いなっていうものは、何か物語とかを、昔のあった物語、桃太郎であるとか、そういうのを利用しながら、まあ、ブランドの価値を高めたりとか、商品を訴求したりとかっていうのが結構多いのかなっていう、まあばっくりとしますけどっていうのはちょっと最近思いますね。
今の広告業界で、その昔のコピーライターと違って、今のコピーライターに求められてる力とか、これからコピーライターこうなっていくんじゃないかとか、まあそういうのでざっくりとなんか思うところってありますか？
なんかまあ自分がまあ TBWA 博報堂にまあ1年ぐらい今出向してるんですけど、そこで感じるのはやっぱそのまあ、ビッグアイデアとかコアアイデアっていうのを考える力っていうのがすごい求められてるんじゃないかなっていうふうには思います。なんかそのまあ日本だけじゃなくて、まあ、海外の人とかにも分かるような、とかみんなが共通して持っているそのインサイトをついたアイデアであるとかっていうのがを考えていかなきゃいけないだろうし、まあ、そういうところを考えることがコピーライターとして大事になってくるのかなっていうふうにはすごく感じてます。
はい、はい。じゃあそうですね、他に言うと、さっき自分の好きなコピーは地図に残る仕事だっていうので、はい、前々回ぐらいに話を聞いたんですけど、はい、一番最初、あ、この広告すごいなっていう、その広告を初めて自分の中でこう認識したっていう広告って何かありますか？
多分朝日広告賞かなんかの雑誌がたまたま、僕大学1年生か2年生ぐらいの時にたまたま本屋さんに会って、で僕その時全く広告にも興味がなかったし、なんかパッテンちょっと開いた時に載ってたコピーがすごい印象に残ってて、それはなんかそのポプラ社かどっかの広告だと思うんですけど、なんかその幼稚園、まあ、子供向けの絵本か何かの多分やつで、戦争の写真が貼ってあって、大人に見せられないことを、あ、子供に見せられないことを大人たちがやっているっていうようなコピーが書いてあって、結構それ衝撃的で、なんかその今まで広告ってなんかその楽しく伝えればいいとか、その商品ってこういう風です、まあ歌物があったりとかって結構多いと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、視聴者として生活者として見てなかったんですけど、その広告見た時に、あ、広告ってこういうことも言っていいんだとか、ちょっとまあ意見広告が入ってると思うんですけど、なんかその広告の可能性というのをちょっと知った瞬間で、 なんかすごいなって、まあ、単純にその時思って、なんかこっちは広告を意識するようになったというか。
なるほど。じゃあ次はその TBWA 博報堂っていう、まあ、ちょっと海外の、
はい、
空気が入ってる広告代理店にいて、はい、その海外の広告と日本の広告の違いとか、日本の広告ってなんとなくこうだよなとか、海外の広告ってこういう考え方するようなって、ちょっとその海外を絡めたような考え方とか、
はい、
なんかこういう発見があったっていうような話ってありますか？
2つパッと思ったのは2つあって、1つはさっきお話ししたんですけど、やっぱすごい1個タグラインをすごい、まあ、今の打ち合わせとかもそうなんですけど、タグラインをそう意識し、まあ、その仕事によっては違うんですけど、タグラインを意識したとかビッグアイデアを意識した、そこに向かうその一言とか一行に対してみんながアイデアを持ち寄って、まあ、その一行を考えて、そこにすごい時間をかけて、で決まったらそこに向かっていろんなさまざまな方向からアイデアを考えるっていうのは、なかなか博報堂では たまにはあったんですけど、なかなか経験したことなくて、それをすごい意識することと、あと打ち合わせの仕方がちょっと変わっていて、普通は例えば CD がいて AD コピーライタープランナーがいて、まあそれがちょっと大人数で打ち合わせをすると思うんですけど、 TBW 発行でもちろんその方式もあるんですけど、 SWAT 方式っていうのがあって、それは CD が1人いますと、まあその上にも ECD がいたり SCD がいたりはするんですけど、それに対してコピーと AD で一つのチームを組むんですよ。でそれが5チームぐらいとか4チームとかでいっぱいあって、それでその2人で打ち合わせをしてまとめた案を CD にプレゼンするんですよ。でそれを 4,5 チームぐらい重ねていって、その中から CD がこの案はいいね、この案は良くないねっていうのを主は選択して、そのプレゼンデッキを作っていくっていうことをするんですけど、なんかそれですごい自分が、あ、すごいいいこと、いいなと思ったのは、プチ CD になれるというか、その自分たちの打ち合わせの時に、今までは CD に選んでもらえばいいって、打ち合わせがそういう場だったと思うんですけど、自分たちはどうしたいかっていうのを結構考えることが、 AD と一緒になって、このキャンペーンだったら僕たちはこういうふうにしたいとか、結構その自分たちの意思を乗せて、僕たちのチームはこういうふうに行きたいですっていうのを CD に伝えて、 CD はいやそれはないねとか、それはいいねっていうふうに判断をさせてくださるので、ちょっとそのプチ CD 的なことを考えなきゃいけない環境になってるっていうのが、その打ち合わせはいいなってすごい思ってます。
そのスワット性っていうのは、その簡単に言ってしまうと、その社内競合的にコピーライターと AD のチームが複数いるっていう。
そうそうそうそう、はい、
でそれは結局じゃあその中で争って、
はい、
勝ったものがプレゼンされる。
そうですね、基本的にはそうなんですけど、その時と場合によって残った案の、例えばタグラインが一本残りました、それに対してじゃあそれに対してまた考えましょうという方式もあるだろうし、その一個一個勝ったところだけが残っていくっていう方向もあります、うん、
じゃあその海外のトレンドとか海外の考え方っていうのを少し学んだ上で、山崎君がそう、まあ、10年後こういう風になってたいなとかっていう、もうなんか理想のスタイルとか理想像ってありますか？
理想、結構その難しくて、結構自分でも10年後どうなりたいかなっていうふうには、例えばいや面談とかあるじゃないですかって聞かれるんですけど、結構難しいなと思っていて、まあ、でもずっとコピーは書いてたいなとは、ざっくりしますけど書いてたいなと思っていて、やっぱその昔下東さんがその新人研修の時に一番初めにお会いしたクリエイターの方なんですけど、時におっしゃってた、その結局最後に魚を釣るのはクリエイターだろうっていう、
うん
っていう話は結構覚えていて、結局表現をしない、結局人の心を動かすのは表現であったりとかクリエイティブであったりっていうのが、僕は結構大事、それは大事だなと思ってるので、やっぱその表現者っていうかコピーライターでいたいっていうのはすごいありますね。ずっとまあコピーを吐き続けたいっていうのは、
はい、
はい、
とてもいい話でした。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。